皆さん、こんにちは。ミルトス・グスペチャーチ牧師の北方です。今日は皆さんと共に詩編141編を分かち合っていきたいと思います。1節から4節は誘惑からの保護を求めたものです。そして5節から10節は敵から保護を求めているものです。
詩編141編1節から10節。ダビデの賛歌。主よ、私はあなたを呼び求めています。私のところに急いでください。私があなたに呼び求めるときに、私の声に耳を傾けてください。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪に向けさせず、不法を行う者たちと共に、悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのご馳走を食べないようにしてください。正しい人が真実の愛を持って私を打ち、頭に注ぐ油で私を戒めてくれますように、私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。彼らの裁き人たちが、岩の傍らに投げ落とされるとき、彼らは、私の言葉がどんなに優しいものだったかを知るでしょう。
一節から四節の中で、私が心に留まったのは、三節。軽率に間違ったことを口いっぱされないように、口元に見張りを置こうという思いがあり、その慎重さは際立っています。口は災いのもとと言ったりもします。その一言が点々とよく見出しにもなって、そういった経験をされた方も多いと思います。あそこであんなこと言っていなければ、今頃は俺だってもっと、と思っている方もいるかもしれません。だから口から声を発するときは、十分に吟味をすることが重要なんです。今、SNS なので話題になっていますが、心ない誹謗中傷により、命を落とした方もいらっしゃいます。それだけ言葉は強いのです。相手を死に追いやることができるのです。恐ろしい武器になるのです。反対に相手を近づけることや希望を与えることなどができるんです。あなたは命を奪うことと希望を与えること、どちらを選びますか？私たちは兄弟姉妹を愛するためにこの世に生まれてきました。愛を持ってこの世を生きていきましょう。周りの人々と接するときは愛を持って、相手の立場に立って愛のある言葉を送ってください。必ず相手は愛のある言葉に反応します。愛のある言葉は必ず伝わります。その言葉の背後には神様が必ずいらっしゃいます。五節から十節の中で私が 心に残った箇所から五節になります。かつては誘惑するだけのあった者たちは今敵や悪しき者として認識しています。この節の前半は恵み深い偉人が私を打ち私を懲らしめますよ、私の頭が頭の油をこぼれませんようにと翻訳することができます。詩人が望むのは悪しき者がそぐ歓迎の交流ではなく、むしろ正しい人が与える戒めです。皆さん、この箇所に読まれてどう感じられましたか？悪しき者の歓迎と神様の戒め、どちらを選びます？自分に対して愛を持って戒めてくれる場所は、最初は居心地が悪いかもしれませんが、後から感謝の気持ちに変わるのです。もう一度お聞きします。悪しき者の歓迎と神様の戒めはどちらをチョイスしますか？言い方を変えると、悪魔と神様どちらを選べますか？もうお分かりですね。こうして皆さんと一緒に詩篇141篇を一緒に分かち合ってきました。1節から4節は誘惑からの保護を求めたもの、5節から10節は敵からの保護を求めている。誘惑と敵から守ってほしいということです。私たちはこの世で過ごしている以上、誘惑と敵の危険にさらされています。自分の力でどうにかしようとする考えは捨てることです。自分の力などたかが知れているのです。到底悪魔に勝つことはできないんです。オンリーワンの神様に助けてもらうことです。神様に助けを求めれば良いのです。神様それを望んでいます。あなたの周りのあなたのありのままの姿で神様は受け入れてくれるのです。あなたは神様の愛する子供なのです。神様の胸で安心して休むことができるのです。最後に一つの御言葉を読んで終わりたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなたを休ませてあげます。マタイの福音書11章28節です。お祈りいたします。天の父の神様、皆をあがめ賛美いたします。今日もこうして共に神様の御言葉を分かち合うことができました。そして今日141編から必要な御言葉が一人一人に与えられたことをありがとうございます。そしてまたそれをどうしていったらいいか、また神様と共に歩んでいき、神様と会話をしてください。神様はそれを望んでいます。感謝します。感謝して主イエスキリストの名としてお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。